はい、それではね、今日も始まります。お相手の方はマットです。
ケイコです。
トールです。
はい、そんな感じでね、今日もケイコプロデュースライブを上の方で行いましたが、
はい、
素敵なライブを聞かせていただきまして、
ね、いつもですけど、
いつもですよね。
出だしから盛り上がったでしょう。
盛り上がりましたよ ね、本当に。まあそんなところで今日もどんどんゲストを呼ばないといけませんけども ね、まずはトップバッターで演奏していただきましたティンティンさんです。お二人どうぞこちらの方へ。
あの、キョウちゃんとシンちゃんです。
はい
はい、こんにちは。
こんにちは。ね、このティンティンさんという名前の由来は、
はい、はどうぞ。
はい、わかりました。はい、中国語ですね。あの、聞くっていうのをティンって言います。
はい、
それであの、シェンシェンのようにね、はい、あの、一つだったら、動詞一つだったら重い言葉もシェンシェンみたいに、あ、ありがとうっていうふうに動詞二つ並ぶと、はい、軽いあのノリになるらしいです。
ああ、なるほど。
で、ティンっていうのは聞くなんですけども、はい、ティンティンって二つ並ぶことによって、ちょっとすんません、聞いてくださいなっていうようなノリですね。
なるほどね。はい、まあね、そんなお二人なんですけども、お店の方もやっておられるということなんですけども、どちらの方で。
はい、和歌山市の新生町っていうところでやってるんですけども、
はい、
かの有名な泉屋さんの近くです。
はい、お店の名前は
サウンドトイボックスと言います。
はい、いい名前ですよね。
通称サントイ。
サントイ、
サントイね。はい、よく聞きますよね。
ありがとうございます。
ね、いろんな方々がもう演奏されてるということでね。広さ的にはどのぐらいの大きさなんですか。
そうですね、キャバーから言えば、お客さんのキャバーは、まあ、あの、詰めれば50人ぐらい、入るんですけれども、
はい、
あの、お食事、通常は喫茶店経営してますんで、
はい、
テーブルなんかありますので、うん、約25名から30名ぐらいですね。
ああ、ちょうどいい感じですよね、それ。
そうですね。
ね。
はい。
美味しいね、ご飯
が。ご飯が、うん。それいいですよね、
うん。ご飯の美味しい店もありがたいですね。
ですよね、
うん、
だから本当にライブだけじゃなくて、普通にご飯食べに行けるお店という感じでやっていただくのが、
それで来て、あの、いらっしゃってるお客さんがタイミングが合えば、ライブも割と音楽好きで来てくれる方が多いので。
あ、いいですね。まあ、そんなお二人の、ね、演奏を先ほど2階の方で聞かせていただきましたけども、こちら和室の方でのライブでしたが、どんな感じでしたか。
私は和室でしたのは初めてなんですよ。
はい、
はい、なんか、あの、すごいいい感じです。
はい、よかったですか。はい、
うん、なんか、あの、うちのお店も、あの、畳引いたらいいかなと思って。
あ、もうお店畳にね。
はい、
うんうん、はい、どこの間もつけてね。
そうですね。
どこの間いいんだ、お店。いちいちどこの間いる。
押し入れもつけて。 それでないと和室と言えない。
あ、
畳だけでは和室ではない
から。ランマもやって、
そうそうそう、そういうのをつけてこそね。
廊下もあるしね。
そうそうそう。どこまでやんねん。店か、大改装やん。
トイレも和式2階なかしな。
いらんいらん、それはいらん、それは
いら
ん。何でも和ですか。
まあまあね、まあそんな感じですけどね。しんさんの方は上でやってどんな感じですか。は
い、もう本当にね、前で布団引いて寝転びたいなと、うん、思いましたね。そのぐらいこう、ホルモンとしてね、
はい、
うん、本当にこういうライブハウス、私も初めてで、
はい、
また次回もね、よろしくお願いしておきます。
はい、よろしくね、お願いしますね。お二人は演奏でフルートと、そして、あの、ギターも、サイレントギターをね、なかなかいい感じですけども、僕、こういう、ここのスタジオで初めてフルートを聴いたんですけども、綺麗な音色ですよね。
うん、ありがとうございます。
本当に、まあ、普段からお二人で、ああいう曲をやっておられるんですか。
そうですね。特にジャンルはもう問わないんで、
はい、
特に、ね、老人ホームとかそういう風な施設の方なんか呼んでいただくとね、
はい、
歌謡曲やってくれとか、うん、特に和歌山の人は和歌山ブルースっていうもう大曲があるんですけども、はい、
ありますね。
もうあれ行ったら必ずね、リクエストされるんですよ。
はいはいはい。
そういう風な音楽から始まっていろいろさせていただいてます。
でもだからシャンソンやし、ジャズやし、歌謡曲やし、演歌やし、ポップスやし、
はい、
何でもや
る。ああ、いいですよね。
それで最後客席回らなあかんからさ、お店のキャパが決まってくるんだよね。
あの、広いとこでも、はい、あの、ちゃんと初めに用意してあって、いっぱい手繰り寄せて後ろの方まで行くよね。
それはいいからね。
それ、ワイヤレス使ったらいいんちゃうもん。
あの、このシールドさばきがええね。
そろそろ行くぞって
行くぞって言
うさ、手の
状態で手の状態束ねてな、シールドさばきからみたいな、
少しずつ外しながら。
なるほど、なるほど。
ワイヤレスマイク持ってあるとインタビュー番組みたいになるやん。
まあまあそれも演出や ね, ね。だからそういうのがいいという感じですけど、ね、
いや楽しみにしてる人多いと思うわ。
そうですか、うん、まあ、そうだったら嬉しい、
ね、ごめん俺は楽しみにしてました
まあまあね、そんなお二人ですけども、そういう施設なんかも結構回られておられるんですよね。
そうです、はい、
はい、和歌山市内、大阪市内とでのライブ活動、老人ホーム等の施設を回っておられるということですけども、
はい、
大変でしょ。
そうですね、
うんうん、
まあ、あの NPO の法人の方にも登録 させていただいてますんで、
はい、
いろんなところからねお声かかります。
あ、
おかげでねこちらも楽しませてもらっておりますし、うんうん
うん、
あの老人ホームなんか行くともう70代80代のおばあちゃんおじいちゃんなんですよ、
うんうん、
それでもね、あの逆にパワーを伝えて帰ってき
て、お元気な老人の方を見ると元気になりますよね。
そうなんですよ、
本当にね、は
い、
だからね、
ま
あ、ああいう施設も今音楽療法とか言いながらね、
はい、
あの聞いたらこうじーっとしてたおじいちゃんおばあちゃんが音楽を聴くことによって若い頃を思い出して歌い出したり踊り出したりされるんですよね。
そうです ね, ね, ね、中にはそのハーモニカ出してきて吹かれたりとかね。
あ、そうなんですか。
はい、ありますね、
うん、持って
はるんですよ、
はい、へー、すごいな。ロジハム持って歩く。
俺もロジハム入ったらスリラー踊るわ最後マイク持ってずっ
と仮装も十分やしね。
あの老人ホームのおじいちゃん喜ぶねやろ
じゃあ親しいに寄っていくから、うん、惚れた
ら。あ、確かにね、うん、そういうのもありますよね、うん、お店なんかではそれにハマってね、うん、毎日通う人とか、
ね、がね
手やったり
いてますからね。まあ、まさに素敵なステージでしたんでね、本当にこうなんかねゆったりした時間が流れる演奏やったかなと、
ありがとうございます、
感じでね、よかったんですけども、そんなんでまだこのねお二人がね、フルートとギターでシャンソンみたいなものをしようと結成されたユニットですということですけども、まあ、現在は他のジャンルにもゆるく挑戦していますということでね、本当に素敵なあのユニットかと思いますんでね、今後ともいろんなところで活躍期待してますんで、
う
ん、
どうもありがとうございます、
は
い、
またこちらの方にもお越しください、
はい、ぜひお願いします、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
金月さんでした。
ありがとうございます。
はい、さて2番手に登場いただきますのは池田義弘さんです。どうも。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。もう長いことやっておられるんですか。
はい、そうですね、ギターは中学の時に初めてね、
はい、
高校では軽音楽部入ってバンドをやって、
はい、おすごい、
ね、その後ずっとバンドをやっててね、
はいはい、
あの20代の時はいろいろライブハウスとかで、
お
なんかツアーとかツアーなんて言うて東京行ったりとか、
はい、すごい
ですけ、
ね、
ど、はい
はい、
そんなこと時もありましたけど、
はい、まあ、ツアーという旅行に行って
もらって、ツアーってそうですね、
それで KTV で。
まあまあね、はい、本当にそんな若い頃からいろいろやってこられたということですけどね、もうオリジナルが中心ですか。
そうですね、20代くらいからですね、うん、ずっと、バンドでやってて、
はい
はい、
もうね、あの MC でも言っておられましたけども、はい、若い頃のその作った曲はいつでも歌えんねんけど、
はい、
最近の曲が覚えれないと。
そうですね、新しい曲の方が覚えれなくて、
はい、
歌詞とかね、なかなか、うん、だから自分で作ってるはずやのに、
あ
の、
はい、
見ながらでしか
歌え
ない
んです
け
ど、はい、今日何やら出演されてました竹内さんとも。
はい、竹内さんとは、もう本当にお互いに若い時、僕が23、彼がまた10代やったと思います、19ぐらいだったと思いますけど、はい、
うん、
その頃にバイト先で知り合って、
はい、
そこから、まあ、僕はその頃もうバンドやってたんですけど、はい、彼はまだギターを弾き覚えたてだったんですよ。はい、後にバンド一緒にやるようになって、は
い、やられてたということでね、
やっぱこういうのが聞けるのがいいね、
は
い、こうラジオって
あ
こういうの普段はそんな聞かれへんやん。
そうですよね。
あ
で、まあ、いわばこうやってつながりがあるっていうこともね、分かるとね、またそういうのでね、一緒になられたら。
普段のブッキングライブってなかなか、ライブ中は話できへんし、するから、はい、詳しいお話がなかなかね、聞けないところがあって。
終わったらとっとと帰るしね。
はいはいはい。うん、もう曲だけ聴くみたいなね。
そうそうそう。
ありますからね。
なかなかお話する機会がない。
はい。来年には数曲をレコーディングして発表する予定ですと思ってますが。
いやいや、予定というか勝手に言ってるだけな、思ってるだけなんですけども、
はい。はい、
なんかちゃんとした形でやっぱり残したいというのはもういつまでやってるかわからないんでね、
あ、
ちゃんとまだなんとか歌えるうちにというのが、
はい、ああいいですよね。ね、そういうのもね、
これからそういう人増えるかもね、
まあ、そうですよね、本当に素敵な曲をもうオリジナルをどんどんどんどん作って残していければ、
そうですね、あのもうね、だんだんね、あの昔はねもう月に1曲ぐらいできてたけど、最近はなんか年に1曲ぐらいしかできなくなってきて、なかなか新しい曲っていうのが作れなくなってきてるんだけど、はいはい、まあなんとか頑張って、あの年1曲でもいいから新しい曲を作ろうと
頑張ってます。いいですね、
はい、
まあ、今日も聴かせていただきましたけども、素敵なオリジナル曲は結構何曲もあったかと思うんですけども、
ありがとうございます、ね、
詩って難しくないですか。
詩はね、そうですね、半分自分で書いて半分ね友達に頼んでるんですけど、
あ、
僕はあのいろんな作る人ね、オリジナルに書く人、いろいろなパターンがあると思うんですけど、僕は絶対的に曲が先にできるんです、
はいはいはい、
曲が浮かんだりとかできて、うん、適当ななんか適当な言葉にもなってないような英語みたいななんかわからん言葉で歌って、
はい、
それをデモテープでもね作って、
はい、
そこから自分で、うん、そのイメージから詩を書くか、
はい、
でもできへんな思ったら丸だけしたりとかするんですけど、大体、ね、そうサビのとこだけなんか歌詞の決まってたりするんで、そこからなんかつなげていくみたいなのが、
は
い
は
い、
なるほどね、はい、サビにテーマがあって、はいはい、それを作っていくっていう曲がね、はい、C から作っていく人と曲から作っていく人で全然違いますよね、うん、何行ぐらいあるんですか。
どこまであるって言えるかなんですけどね、
はい、
あるのはあるけども、すぐできるのは二十数曲ぐらいじゃないですかね。
あ
で、まああとほとんどこれは使い物にならんなっていうような、もう二度とせえへんやろっていうのも含めたら50曲ぐらいあるのかなという感じですね。
すごくありますよね。
時々ね、ずっと昔にもうこれは使わんやろと思ってた曲をちょっとやり直して、歌詞とか適当やったんを歌詞とかもう一回つけて最近やったりとかいうこともあります。
ちょっと寝かすとこう歌詞変えることによってすごく良くなったりとかね、
はいはい、
しますんでね、もうぜひとも作っていただきたいと思いますけどね、
はい、ありがとうございます
本
当に、はい、今斉藤和義縛りとかも聞いてくれはるんですよ、
う
ん、
ああやらせてもらいましたね、
は
い、
はい、斉藤和義の時2回とも聞いてくれはりましたね。
斉藤和義、うん、
好きなんですか。
そうでもないよね。
そう、まあまあ好きぐらいなんですけどね。
どっちやねん。
で、だから人がやらんやつをしないといけないんで、
はい、
結構ちょっとマイナーなやつ探して、
はい、
うん、やって何とかやりましたけど。
え、世代的にはどういうアーティストが？
多分だから斉藤和義なんかは自分と近いんだと思うけど、だから彼が影響を受けたような、吉田拓郎とかね、
はいはいはい、
僕らは最初。ギターやり始めた時はやっぱり吉田拓郎でしたね。でアリスとかね、
はいはいはい、
日本のフォーク、
ね、そういう世代で、はい、ね、まあ、あんまり年のことは長くすると、ね、
そうそうそう、
ちょっと機嫌悪いです
なるから あんまり
ありますね、はい、いや本当にね、そういうね、吉田拓郎さんやそういうね、
はい、
グループを聴きながらギターを始めたりということですけどね、素敵な曲をたくさん作っておられると思うので、ぜひともね、完成させてまたこちらの方で流させていただけたらと思います。
さっき高田のチラシ渡してたよ。
あ、
机の上に載ってたやつを、
はいはいはい、
個人的に渡してて、
ありがとうございます、はい、先日稽古プロデュースのこのライブを外に持って行って、
うん、
ね、
16
組の方がね、もう朝の10時から、ね、6時までね、もうめっちゃ大変でしたよね
大騒ぎで、
はい、まあ、そんなこともやってますし、ね、はい、ぜひ来ていただけたらと思いますよ ね、
はい、
ね、よろしくお願いしておきます。
はい、
はい、それではね、また素敵な CD が仕上がることを祈ってますので、
はい、またぜひ出してもらえたら、
はい、来てくださいね、
歌わせてください、はいはい、よろしくお願いします。
はい、池田義郎さんでした、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。さて3番手に登場いただきますのは竹内義彦さんです。どうも、は
い、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
今日何しに来られたんですか。
今日ね、のんびりしに来ました
もういきなりね、そんなところが始まりましたけどね、竹内さん今日上で演奏聞かせていただきましたが、
ありがとうございます。
すっごいカッティングですね。
あ、いや、ありがとうございます。
ギターうまいですよ
ね。カッティングすげーって思ってね、思わず調整し直しましたからね。まあ今までの、これまでの活動なんですけども、メロディーズね、はい、先ほどの池田さんと20代の頃やっておられたという。
そうなんですよ。
ですよね。はい、そして、
これね、チャンネル9って言うんですけども。
あ、チャンネル9。
メロディーズを出て、
はい、
まあ歌ってみたいなと思って、
なるほど。
作ろうかなと思って作って、うん、あのベースの杉本さんも一緒にやってくれて、はい、うん、3人でトリオバンド作ったんです。
おー、すごいですね。
今でもやったりやらんかったりでまだ続いてるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
でその時にやられたこの
太陽寺フラワーズっていう、はい、これはチャンネル9がちょっとねメンバーいろんな都合でなかなか動けなかった頃に、うん、結構何年かあったりしたんですよね。それで何かできやりたいな、別のものをやりたいなと思って作ったバンドなんです、
う
ん、
ああ、なるほどね、
はい、
まあまあそんな感じでやっておられて、まあ、弾き語りはずっと40代ぐらいからやっておられるということですが、はい、最後に風靡、
そうですね、風靡、
ね、これが巷で話題の
話題で、ありがとうございます、
ね、出さなあかんで、ここで風靡来たから、
ね、
話題こんなところに CD があるんですか。
そんなん持ってきた、
こんなところにあったん
や
て、で、風靡のセカンドアルバムっていうのが、はい、この間10月の20日に、はい、発売になりまして、
はい、
まあ、レコ発第1弾のライブも一緒に
やっておられる、
はい、
へ、
で第2弾が11月17日京都シルバーウィングスで、はい、またライブ6発あります。
これを言うて帰れへんかったらメンバーで散々変えてから言われないからね。
何しに行ったんやと。
まあ本番ではカットしておきますけどね。なんていうんですか、 MC というかその芝居を仕立てでステージを作っていかれるじゃないですか、はい、風景というのは。
そうですね、はい、
あれすごいですよ ね。
僕も芝居とかするようなタイプじゃ全然ないんです本当に、はい、ライブ中もほとんど動かないようなタイプだったんですけど、
はい、
今上手やね。
これがね、芝居を動かないと逆に目立ってしまってみんながやってるから、
あ、はいはいはい、
逆に浮いてしまうんですよ。
あ、なるほどね。
それで自然と今やるようになったんですけどね。
はいはいはい、もう本当に、はい、もう一人ギタリストの黒部さん、
はい、
ね、とは何度かお会いさせていただいて、
なるほど、
はい、いろいろこちらにも来ていただいてね、うん、なってますけどね。まあ、ボーカルの秋田さんは一度違うところでお会いしただけでね、
あ
の全然、はい、そこからの面識はないんですけども、
う
ん、まあ、弟子のしずくちゃんが来られたりとかいうことであって、
はい、
あの、フェイスブックとはつながってるんですけど、
ね、あ、そうですか。
あと僕が会いたいのはこの風靡のドラマですね、ルーちゃん。
ルーちゃん、まあみんな個性はきついんですけども、はい、またひときわきついのかなと、きついといえばあれですけど、濃いと思いますね。
あ、いや、そういう個性のきつい人と会うのは楽しいよね。
そう、
本当に
負けるで絶対。
あ、
勝てない。
こう何もかもが
すごい。ルーちゃんワールドに持っていくもんね。
そうですね。
だからこうやってね、あの話題に出るっていうことがいいですよね。
キレやからね。
あ、本当。
またルーちゃん可愛いしね。
あ、そうなんや。
こうポイントわかんない。
声も可愛いしね。
腹黒いな。風靡のステージ自体も僕もね、ずっと見たい見たい思いながら、僕もちょっとバタバタしててなかなか見に行けてないんですけども、
ありがとうございます。
一度はね、どっかで見たいなとは思ってるんですけども、
もう一つか二つか知らんけど、はい、もう一つ言わなあかんユニットがあるやんな。
あ、竹内ル
ーちゃんとやってんねん、二人で。
あ、二人で、
ルーちゃんと二人で。ぬかさん言うの言うなしやったかも。
ルーちゃん、まあそうですね、この風靡にアキラさん、ボーカルのアキラさんがルーちゃんに声をかけたのも、僕とルーちゃんがライブやってるのを見て、アキラさんが、あ、なんか見つけたと思ったらしいんです。
あ、なるほど。
それで、まあ、ルーちゃんを風靡にという風な流れになったんですよね。
は
い、
おー。
そうなんですよ。で、ルーちゃんとはね、月、最近は1回か2回ぐらいは、ぼちぼちとまたできるようになったんですけどね。
はいはい。
これもめっちゃいい。はい、
ああ、いいでしょうね。
ルーちゃん、またね。
何だっけ、あの、何拍子やつ、なんか、わけのわからん何拍子。
ね、5分の8拍子やったかな、なんかちょっと、僕も、わからんような。
もう少なっちゃう感じ
で。ああ、はいはいはい。
4分の5拍子やったかな、忘れた
かな。変拍子がすごいね。
はいはいはい。
それを、きちっと叩くから、すごい。
あの、リズムの人がね。
タクちゃんがカッティングしながら、きちっと合わせてるような振りしながら合わせてん
ねん。いけてんのかどうなんか、知らん振りしながら聞いて
る。
そうですよね。あのリズムタイの人はね、やっぱりすごいと思う俺。まあ、それに要するに自分が合わせてるつもりでも合わせてもらえてるっていうところがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だから本当にすごいな思いますしね、
俺も頑張るな4分の4。
あと、じゃあそこまで言うと、もう一つ、あの竹内長崎っていうのもやってるんですよね。太陽寺のベーシストの、うん、長崎龍ちゃんと、はい、 2人でやるバージョンもありまして、はい、もうたまに最近は出てきてないんですけども、うん、2、3ヶ月ぐらいはできてないんかな。
あ、まあ、できる時が来たらまたすぐするっていう、あの名字2つで、
はいはいはい、
竹内長崎そのまんま
なんですよね。
かっこいいですよね。そんなんでね、
名前が決まらんでルーちゃんがほんなもう竹内長崎でええやろって、
ルーちゃんのズルの一声で、
はい、ほんならそれで、
はい、そう
なるほど。まあぜひとも今後とも素敵な曲をたくさん歌ってください。
あ、どうもありがとうございました、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。竹内芳彦さんでした。どうも
ありがとうございました。
さあ、最後に登場いただきますのは丹羽明さんです。どうも。
はい、こんにちは、丹羽です。よろしくお願いします。
はい、素敵な丹羽さんですけども、何やら丹羽さん60歳以降に音楽活動を始めるとなってますが。
あ、そうですね、あの大学のね、4年間だけは、あのカントリー系のバンドでね、やってました。はい、ですからギターは基本的にはもう簡単なコードをガチャガチャ弾くだけやったから、はい、基本はないですね。はい、ただ一つだけ、あのブルーグラス、本格的なブルーグラスはあのバンジョーいうのが入るんですけど、はいはい、これが非常に難しいので、
そうですね、
諦めまして、
あ、
で、まあ、できたらまあカントリー系、キングストントリーいうのがありましたから、
はい、
そこがあのギター2本とバンジョー入って、
はい、
ベースとね、
うん、
それで4人で、はい、まあ歌を始めたのがきっかけで、で23で卒業なんで、
はい、
それ以降は全く
やってなかった。
やってません、はい、一切やってなかった。
そしてまた60歳以降に音楽活動を始める。
そうですね、あのたまたま仕事の得意先のね、はい、人が、まあ、うん、あのライブハウスでやってたんで、
はい、
その人のライブを見に行ったのがきっかけですかね。で最初はその言ってたから、どうせちんたらした音楽やろうと思って行ったんですけど、
はい、
とてもじゃないけどほぼプロ並みみたいなこと で、
はい、
でこれはできないということなんで、
うん、
でまああのフォークソングをやってるお店があったので、
はい、
まあすごいちょっと最初見に行って、あ、これやったら昔聞いたこと何べもあるかぐや姫とかね、
はいはい、
できそうや、できるかなという、まあ、それがきっかけですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
いや、やっぱりね、そうやけど、昔やっておられたって言うだけでね、結構ギターのベースラインとかしっかりしておられたんでね。
一つだけ、あの、大学での参考になったのは、まあ、大学祭なんかでどうしてもその、学祭やから100人とか150人入りますよね。
はい。
その舞台で歌うチャンスがあったことは一つ勉強だったですよね。
あ、まあ、その大学時代にやっぱり音楽の演奏の仕方とかいろいろだいぶ勉強されてあったというのが元にあって、
あの一つはね、聞くチャンスがあったということ、
はいはい、
自分はできないけども、そのそういうことをやってるね、
うん、
先輩とか、
はい、
生で聞ける、
はい、
それはものすごい勉強になったよね。
ああ、そうですよね。
だから今でもその自分ができないジャンルは聞くの好きです。
またそれを聞いてるうちにできるようになってきたりとかしたくなったりとかっていうのもあるんでしょうかね。
というより、あのライブハウス行った時にね、
はい、
この歌いいなとか、あのギターの弾き方ってあれやったらできるかなの繰り返しやったような気がする。
あ、
なんでそんなことできんのっていう、
はい、
だからギターの基本をやってないのでね、あ、悔しいなと、
はい、
まああんまり難しいのはね、目指してもしょうがないんやけど、それやったらいけるかなという繰り返しで、まあ、恥をかきながら、人前で、
はい。
リズムもね、そうそう、バンドでね、ドラム叩いてあるんです。
え、そうなんですか。
学生の時代も、実はあの、ドラムっていうのは、
はい、
最初生で聞いたとき、やっぱ衝撃を受けまして、
はい、
すげえなーと思って、
うん、
ね、今でも、あの、ドラムの上手い人、はずっと見てしまいます。
あ、
好きなんですね。
はいはいはい、こういろいろアレンジしながらいろんな曲やっておられるんですか。
あのね、僕あのいろんなライブハウスで、まあ、皆さんと音楽聴くんですけど、
はい、
同じ歌であるのに10人が10人とも違うんです
よ。そうですよね。
だから聴いてるんですけどね、
はいはい、
それでなかったら、まあ、CD 聴いとったらいいわけで、プロのね、まあ、
確かにね。
でもそういう風に聞かるかっていうのが楽しいんですよ。
はいはいはい、
あのモノマネじゃなくて、まあ恵子さんなら恵子さん、徹ちゃんなら徹ちゃん、そう来るかっていう。
あ、はいはいはい、
そこでいいところをちょっと盗んだのかなというもう繰り返しなんですよ私。
すごいですね。はい、もうそういう風に見ておられる
か。研究熱心の勉強家やろ。
ですよね。
あのさ、一回あのバンドやり始めた時に、うん、歌ちょっと離れて、うん、ドラムばっかりやってて、はい、歌あんまり歌わなくなった時期があって。
そうやね、
はい、んで、うん、まあまあ、みんな一緒やけど年齢がどんどんいくから、うん、歌えるのが幸せっていうだけでやってんけど、はい、今日なんかイメージが違うの。他の店とかでも、はい、すごく呼ばれて行って、うん、あのまたソロですごい頑張ってるなと見てん
の。あの僕は一番ね、人がやってはってね、なんでそんなに静かにギター弾いてる、声もそんなに張り上げてないのに、うん、なんで迫力があんの
あ
という
、はいはい、
何それっていう、
はいはい、
それをね、うん、やっとその感じるようになったというか、
ね、なるほどね。今日もね、本当にね、素敵な低音が綺麗なあの声なんですけども、うん、ね、張りのある声がバーンと出てきた時にはちょっとびっくりしたというかね、あの強弱がやっぱりすごいですよね、
うん、結構ファンがいるんじゃ最近、
はい、
ファンが
俺に不安のある人はたくさんいて
る。あ、なるほどね。本当に今後もね、本当にものすごく健康でずっと、うん、ずっとね、もう100歳までいってほしい
です。そうですね、本当あの僕はあの健康であればね、
はい、
やりたいと、そのずっと思ってます。
もう本当に何年も何十年も、はい、え、まだ丹羽さんやってんのって言われるぐらいね。
そうです、
やってほしいですよ、ね、
そうです。
あと10年20年してね。
いや、あのほんまに最近意欲が違うように今日ものすごい思うの、はい、ちょっと前より、
はい、
だからこれからもバリバリやりはるん
ですよね、うん、本当にこれからまた10年20年後に、え、丹羽さんまだやってるって言いたいよね。
そうですね、
それを願ってますんで、
はい
はい、今日はどうも遠いところありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、丹羽明さんでした、はい、どうも。さあ今日もね、素敵なライブそして収録させていただきましたけども、はい、10人といろというかいろんなお話が聞けるっていうのはいいですよね。
そうね、皆さんそれぞれに歴史があって、
そうそうそうそう、
21回目
そうですね、
うん
うん、本当にもうずっとね続いてきたというかね、本当にもう恵子ちゃんすごいですよね。
ね、言いたくなるね。
本当に
お披露目だけかと思ったのに。
そうそうそう、お披露目の1回では足らんからということで、まあ、2、3回するかなどうかなと思ったら、もうこのままずっと続いてますんで、
はい、
ね、それだけやっぱりつながりが多いということですよね。
でもとりあえずあの2回目来てくれた人も数人いるけど、
そうですね、
あのできるだけまだ来てくれてない方、
うん、
これからあの、
ね、
今一生懸命、
またトイちゃん、ケイコちゃん、また星野
国、
あるね、
来週ね、
ね、来週ね、また
五条の大塔村の
28人、
はい、
昨日ちょっとミスが分かったんですけど、
はい、
28人で、
はい、
帰られる、泊まる人と帰られる人、うん、
あ、うん、またね、あのプラネタリウムの中のね、素敵なライブが聴けるんでね、
そうです
ね、あの観覧は無料なんですよね。
そうそう、あの見に来ていただける方はあの無料で、
はい、
あのプラネタリウムに入っていただいて、
ぜひともね、
見ていただけるので、駐車場もございます。
プラネタリウムの星空の投影の元、はい、ライブをして、
はい、
でそれが終わったらバーベキューハウスで、
うん、
オープンマイクをしながら
バイバイと、うん、
そこまでがあの最初から最後まで の、
はい、
あの出演者の制限、
はい、
あの
セットでね、
そうそうそう、セット で、はい、でその後泊まる人は、
はい、
ログキャビンと本館の、まあ、ちゃんとしたあのホテルみたいなとこと、うん、どっちも取ってますので、
はい、
そこで夜中まで喋っちゃう。
ああ、いいですね、うん、まあ、そのバーベキューとかね参加したかったら申し込んでいただいたら、そうそう、
申し込んでも
う
たらね、
いいんですよね、
バーベキュー当日は無理やけど
3000円やったかな、
うん、いろいろとね、
うん、お風呂は温泉やし、
あ、いいね、うん、いいね、うん、そういうところでね、
いや、あの星の国の次の日は、
はい、
マイドリーム、
あ、はい、
ここで、昼からあります、はい、帝国組対、
あ、
VS、
VS ね、はい、やりますんでね、ぜひ皆さんまた来ていただければと思いますんでね、
マッツのところまた高田のオープンマイク
11月の16日、
申し込みいっぱい来てますか、
8組、
おお、すごいですね、
はい、
あと1つ、
あと2つ、
あと2組、うん、はい、またよかったら皆さんね来ていただければと思いますので、よろしくお願いしておきます。 はい、それではね、今日も稽古プロデュースライブ&公開収録楽しくやらせていただきました、
はい、ありがとうございます、ね、
また次回もお楽しみにということで、はい、はい、お相手の方はマットでした。
稽古でした。
トールでした。
愛でした。
はい、バイバーイ。
バイバーイ。